ニュースおもころウォッチキラバ
サリバン先生サルティンバンコ
永田です。
水に濡れた石の美しさをめでて折々に打ち水しております。六花亭本店です。
恐れさんです。
いやどうですか、
帯広の六花亭じゃないですか。
水に濡れた石の美しさをめでて折々に打ち水してるんですよ。
これは六花亭って本店のね、そう柱に貼ってありましたよね。
この間ね帯広行ってさ、
行きましたね、
帯広空港行って、はい、おもころチャンネルでね、行ってあの六花亭本店に行くことができ
ましたね。
できまして、
はい、
よかった。
あの六花亭ですよ、お菓子のレーズンサンドのね、
ね
六花亭レーズンサンド以外もねめっちゃあるからね。
カフェがね、併設してて、
そう、そのカフェがもうめちゃくちゃいいと。
いいカフェ、あのねホットケーキですよ、リコッタパンケーキ、なんかタイトルが違うんだよな。でも
帯広の森全然リコッタパンケーキじゃない、
パンケーキのイメージが全くできないん
で、ね、ふわふわでね、
すんごい、
めっちゃ美味しいよねあれ。もう溶けていく、
もうみんなお湯って呼んでますから、僕らは
お湯飲みたいって言ってるからね。
感じないんだよな、その体に染み込んでいく時
あれは最高でした。
パンケーキを食べたとは思えない速度で飲み込まれていく、ね、でそこのさ、なんかその石造りのね、まあ、昔の銀行みたいなさ、がっちりした、
そう結構立派な建物、
これがもうそびえ立ってて六花亭本店として、でなんか床がびっちょびちょなんですよ、
そう、
あそうなの、
六花亭の本店 の
外のね黒い床
ね、石造りの床がびっちょびちょで、あれなんか雨とか降ったのかなって思ったら、ファッて見たら壁になんか注意書きみたいなの書いてあって、水に濡れた石の美しさをめでて折々に打ち水しておりますって書いてある
。オッケー。
ちょっとやっぱ狂った人が狂ってるんだなっていう、その時に
風流を分かったそういうことだ。
すごいぜ、
風化というか、なんかもうそんぐらい言っちゃうやつじゃないと、もうこういうことってできないのかもなみたいな、
合理性とかじゃない
そうそうそうなの、
まあ、そうですよ、
そうなのよ、合理とかをもう飛び越えた狂気を、
そうだ、ね、
この世に作るっていうぐらいのやつじゃないと、こういうなんか飲食というのか、そのね、
いや分かる、
本当にすごいものっていうのは、こういう人じゃないと多分作れないんだろうな。そうです、
六花亭は北海道にめっちゃ広い土地持ってて、六花の森っていうね、もう入れる散策ができる庭園を所有してるわけです、そこももうめっちゃ丁寧に行き届いていて、冬は雪が降り、春はね草花が咲いて、それを見ながらお菓子を食べてください。
何かにやっぱ取り憑かれてるぞっていう。
ボンプじゃ無理よ。
無理よ。本当に
会社を作れないっすよね。
本当に自分のなんかイメージみたいなのが、これを現実にやらないともうダメだ。っていうような人が多分こういう六花亭、
石が濡れてないと嫌
なんだ。
そうなんです。
石を濡らすんだよっていう社員たちに薫陶してね、
石が濡れてるのって美しいですよねみたいな話から始まって、でもうちの石は濡れてないじゃないかって、なぜ濡らさないんだ君って、
折々に触れて打ち水をしなさい、
だらしがない、はいすいませんみたいな、
もうあんまりよくわかんないなってみんな思ってる
その熱がやっぱ人を引きつけるというか、
メーカーだから本当に、
これがやっぱ書いてある時すごいなっていう気がねする。だからみんなもやっぱ本当こういうの恥ずかしがっちゃいけないと、折々に触れてやっぱり石を濡らさないとって思った人はもうそれをしていいんだと、むしろした方がなんか、ね、いいことができるのかもしれないなっていうのをね、
それを読んだと
感じました
ね。冒頭の挨拶、
いやこの一文はなんかすごいすごいぞっていう、
いやそれいいけど自己紹介のターンでやらなくてもいいんですけど、ね、
今原宿であることが伝わってないん
です、ね、これは原宿です
ね
本当にもう製氷皿を使わないことで、
おいおいおいおいおい、
ね、冷蔵庫にもう製氷皿なんてないと思っている男原宿、
まさか私の生活レベルがそんなにそんなに高いとは、すいません、
なんかね言われてました
まあなんかねありましたね、 X の投稿、
あーね、マシーナリーさん
そうですね、
マシーナリーさんといえばあのね元祖寿司がうまいということを、
ああそうだ、
私たちに教えてくれた、
あそういえばね最近、
あそうだわ、
うん、
高円寺良かったよ、
高円寺なんか乾燥寿司が異常にうまいみたいな、
そうだそうだそうだ、
最近ありましたけど、
でもこのチャンネルの何回
なんだっけ、あれ何の座談会か、
あれかあれだ、あのお菓子製菓のやつだ、シャービック、
フルーチェとか作ったやつ、
そうシャービック製氷皿でなんか作れるよねみたいなのがあって、まあ、もう製氷皿ってやっぱ最近ないよねみたいな、そのやっぱ当時僕らが子供の頃とかは絶対あったし、ね、シャービックのね、できた頃とかもあったんだろうけど、そうそうそうそう、今ってやっぱ自動製氷のやつ多いよねみたいな、あんま見ないよねみたいなね、
ついてるっていう
ことを、まあ、
ふとね、
口を滑らして
漏らした
らしまったそこをやっぱグッと掴まれて、
もうちょっと住む世界
あのやっぱ生活レベルが上がりすぎてて製氷皿がやっぱないということになってるけど、それはあの冷蔵庫の根弱の話ではなく、あの生活レベルが
上がりすぎて、でかい冷
蔵庫に気づいてないですよっていう、
そこにやっぱ無神経
提言、
無意識で自分たちのやっぱり金持ちさをアピールしてしまったこの事件です。
そうです、
お恥ずかしい。
どうするんですかこんなん。
いやもう売ろう冷蔵庫
え、ちっちゃい冷蔵庫に変え
るやっぱダメよ、製氷皿で氷作んなきゃ、白い濁った氷を作ってガリガリガリガリってあの水とか濡らしてパリパリパリパリって、
あんなこと、
あれをやっぱやらないと分かんないですよ、そうだわ、そんな、
ちょっとうぬぼれてたかもな、やっぱ
氷が自動でやってくると思ってしまっていたか、
あっても言わないっていう、そんな冷蔵庫があってもそんなものは見たこともありませんっていう、
いやあるんです普通にあるんです。
いやちょっと、
このサイズの差なのかな、まあ、単身者用のやつとかは、まあ、多分ついてない、
ね、ついてないよねこれはね、
ちょっと大きくなるとね、家庭用とかで大きいのだと、
まあ、3人家族以上になると大きい冷蔵庫になるからってこと、背の高いやつ
だから今だと大体じゃないかなっていうね、
いやでもそれを変えるということがもうすでに生活レベルがやっぱ上がりすぎて、
いや生活レベルとかじゃない10年以上前からそうですよ、それで言ったら普通に買い替えて、あのね家族できて、まあ子供も生まれてぐらいのタイミングで、まあ冷蔵庫大きくしようと時にはもうあの製氷皿がついてる、なんかでっかい冷蔵庫なんてやっぱなかったぞ、家電量販店。
こういうことなんですよ、やっぱりその選択肢があるっていうことが恵まれてるってことに気がついてないっていうこと、
そ
の
か確かに
そう、
製氷皿しかないという、
製氷皿以外の可能性なんてもう考えられないんだから普通は。
そっか、また迂闊な発言を
それをやっぱり感じないといけないんです
よ、ね、
何段階屈折してるか分かんないどこに合わせていけばいいんだよこの会話の
そう、なんなんだろう、
いいじゃん別に、まあ、生活レベルが上がっててもそもそも
まあ本当にっていうかもうこんなことでいや
これはごめん本当、あのこれは冷蔵庫の根弱の話です、
これは
ごめんなさい、
これは本当生活レベルとかじゃないです、
ね、足成智子さんすいません、漫画も面白いです
好きです
好きです、でもこれは違いますごめんなさい、
そうなんだ、
こればっかり、いやごめんなさい、そこもだから生活レベルが低いぞみたいに言うのもこれもおかしいと、
それはおかしい、
ごめんなさい、高いです俺の生活レベルは高い、
まあそうなの、
それで言ったら自動製氷も使ってません、
ええどういうこと、
使わない、
自動製氷使ってない、
氷スーパーで買ってます、
あ純氷、
うん、
純氷だ、
カルキが入ってくせえから自動制御すら私使っておりません、
純氷のロックアイスの生活レベル、
ロックアイスを削って新級にしている
初めてかい、こんな高い生活レベルの人間を見るのは、足がすくんで動けねえだろ
う、大変
な
大変な、もうちょっと変わるね、ちょっとおもころチャンネル、
こういうことなんですよ、はい、本当に
すいません、おもころチャンネルはちょっと純氷を買わしていただいているかもしれません、
全員純氷を買っているぐらい、
これもやっぱりね、まあ、受け入れてこれからやっていかなきゃなっていう、
ね、そういうことなんです
ね、
偽れないから自分で、
まあそうですね、
偽ることをしちゃいけない、
純氷を隠すのはむしろおかしいもん ね、
もう純氷と書きます、入れます、 タトゥー、
ジュンピョン
のタトゥーを
尊敬した方がいいのかもしれないです、ね、
もうそれはもう本当恥ずかしながら申し訳ございませんということで、このもうコロボッチチャンネルも ね、 そうね、やっていきたいと思ってる中で、はい、ただ我々よりもとんでもない生活レベルの人は何をしてるかということを、
いやいや、我々より高いやつなんてそうそういないっすよ、
めったにいないんですよ、
そうそういないっすよ、
めったにいないんですけど、
いっぱいいるよ、
その人たちは一体じゃあ日常どう送ってるかっていうことが最近またこのね話題になりまして、なんと中国人の大富豪の方はコンソメパンチのポテトチップスにシソの葉巻いて食ってます。
何それ、
こいつらを倒せ、
それってなんか富裕層だと、
俺たちより先に
それはできるじゃん、
製氷皿より先にこいつらを
叱れ、あんま豊かじゃないってなってること
で、その大富豪が
ピンとこない
っすよ、何もなんかその人、
中国人大富豪 なんかのあのねツイートで紹介されてたんですよ、我々のあの私の知り合いの中国人の大富豪の方が、あの小池屋のポテトチップス金のコンソメ、これにシソの葉を巻いて一枚一枚食べておる、でこの食べ方がすごい美味しいんだよっていう、なかなかあこんなことしていいんだみたいな、
まあ確かに発想は全くなかった、
これめっちゃ気になると思って、今日持ってきました。おどうぞ、
バズった飯を、
バズり飯、バズ第一の事件簿、
もう出ないと
復活です。
結構早いな、
じっちゃんの名にかけて復活です、マシーナリーともこの名にかけて、
なんでだよじいちゃんじゃねえだろ、
めっちゃ名前出すな、
これをやっぱりね試さないと、でもこんなん試すのがやっぱ一番面白いね、
まあそうね、
最高、
まあ、今ワクワクしてるわ、もう
ちょっと気になる正直、
これはやってみたいじゃないですか、
全然味の想像もそんなつかないけど、
ね、どうなるんだっていうことで、
金持ちっぽい味は絶対しないと思う、
思うな、
どうなのかな、
わかんないですけど、
これは
だってリッチな感じじゃなくないですか、
でも結構よ、ね、だってこの小池屋が100円でこれにシソつけようと思ったらもうね、シソ10枚で100円ぐらいですから、
あそっか、
もう結構な
シソの方が高いんだ、
シソの方が高いですよ当然ね、これを巻いたらどうなる、
どうなるも何もな、
うわーすごい、これ初めてやる、
あすごい、シソの匂いすごい
楽しい、
野菜と一緒にポテチなんか食べないもの、
インターネットだこれぞ
最高
最高だね、
大富豪になるとこれをやる、
これをやれます、
日
常的に、これをじゃあポテチをね、
枚ね、
シソの葉に挟んで
乗っけて、
まあまあ、サンド
サンドしてパリッといくと、
パリッといこうか、じゃあ
じゃあ、
は
あ、いただきます、
いただきます、
んおおお、
あ、
うん、
うまいかも、
うまい、
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 これいいかも、
あ、
うん、
へえ、
あ、うまい、
なんか
いいね、
うん、最初シソじゃんとしか思わなかったけど、
うん、確かにな
んかちゃんと後から、
うん、
あのコンソメの塩味が効いてきて、
そうそう、この旨味とシソがね
マッチしていく
ね、うん、妙にマッチしていってね、
うま
っ、なんか一段階やっぱ味がいい、うま
っ、シソ10枚とポテチがあって、うん、どのタイミングでシソを巻くかっていう駆け引きができるから、うんうん、ちょっといいですね、うん、これ
ちょっと今入ってこなかった
夢中で食べ
た何を言ってるのか入ってこなかった
全部を巻くのは無理じゃない、
あ
だからどのタイミングでこの味変をやっていくか、
まあね、確かにね、全部にこれしてく必要はない、
なるほど、ポイントポイントでシソを使って、うん、あこれしかも手さ汚れないじゃん、うん、シソで挟んだら
確かにね、
あうま
っ、あうまいな、
うん、
あこれうまいわ、
これうまい、
うん、
シソの爽やかさとこのコンソメの旨味がマッチしてますよ、
ちょっと
またやりたいですねこれ、
確かに、うわこれ
不思議だ、これ
いいわすごく、
さすが大富豪、うん、
いやこれやっぱ金があるから気づけるどういうことなんですかね、いや
そうね、やっぱもったいないって思っちゃうよね、
そっか、
シソをこんな使い方するなんてって思っちゃうと、これは選択肢には入んないですけど、一回やってみるとね、
確かにシソって別にこうやってバクバク食ってもいいもんね、
うん、いいんだ
ね、
確かに、
うん、
こいつうますぎ、
確かにもう一枚いきたいな、これ
すげえうまいじゃんこれ、もうあっという間にシソの葉がなくなるね、
こんなペースでシソ食べたことないですよ、
最高、
うん、
うん、いいな、
いいね、この時期にちょっといいかもしれないですね、いいなんか夏に、うん、
これとやっぱ芋ソーダとか飲んだらもうめっちゃ最高かも、うん、
しそともねいいですからね。
ね、合う
かね。
しそ味のポテトじゃ無理ですね。
あ、分かるな。薄塩だと違うかもしれない。やっぱコンソメパンチみたいな濃い味のやつの方がいいですね。
あ、これうまいわ。
うまい。
わ、めっちゃいい。
これ当たりじゃないですか。
これは真実です。
なんかいい。これ
中国人大富豪の
誰なんだ
本当にいいのかな。
おっしゃることは真実でした。
これで人財産気づいたの。
これ一冊書けんじゃない、あの大富豪兄貴みたいな。
あ、これで
ポテチをな、
私はこれで
思想に巻いて食うんだよって言って
すごいわ。
これはもう7つの習慣の1習慣入り決定
ね、主体的に生きるの次は
これ
ポテチに地層を巻いて食える。
素晴らしいですね。これちょっとなんかまたやろう。
これは価値あり。本当なんだ。本当もあるんだ。
たまにや
りたい。いいね。
これはびっくり。俺も最近マジでもう腹立ったんだけどさ、うん、なんか忍者飯の新しいマスカット味のやつがうまいとか言ってるガキがいて、
うんうん、ちょっと
悪いな。トゲ多いな。
ガキがなんか言ってて2万いいねとかだったから、
はいはいはいはい、
本当にみたいな、うん、忍者飯鎧ってやつなんだけど、
はい、
それをさ、どうだった？食べたらもうめちゃくちゃ普通で
普通なんだ。
マジふざけんなよ。
原宿さん人生楽しすぎだ。こんなエンジョイしてるやついないよ。
食とインターネット楽しすぎ。
俺もほんとそんなわけねえと思ったよ。そりゃ忍者飯鎧がそんなうまいわけないだろ。
そんな怒んなくていいじゃん。月の小遣い600円。
めちゃくちゃ普通。ペターグーグミとかの方がうまかったから、
まあ
なるほどね、子供とかだったらこういう情報を踊らされてさ、なんだよってなるけど、大人だからあなたはでもいいじゃないですか。
これその情報の出所がやっぱ違うんですよ、よく考えたら、
うん、出どころ
1個はその中国人大富豪、しかも知り合い ね
シソポテチはね、
関係の近い中国人大富豪からの情報、
うんうん、
もう一人はもう本当なんか若い女の人のアイコンで、うん、まあ、どこの誰かもわからないような正直感じの情報だったから、やっぱこの出所っていうのは大事なのかもしれないですね。この発信してる人の立場とか、
はいはいはい、
なんかそのソースとかをやっぱ一回確認するのが大事だと思います、
う
ん、
そうな
のかな。中国人大富豪の言うことは聞いた方がいい、うん、
聞いた方がいい。これは
ガキはガキじゃん。
ガキのアイコンのやつのことは無視。
ひどい、う
ん、なんてやつら
勝手に踊らされて。
いやこれびっくりだわ、マジですごいわ。
いいなこれ、ね、
これは素晴らしい。
うまい。これは、ね、
これもいいんですけど、
はい、
あ、ニュース、
あ、そうだった、こんなニュースじゃないよ。
紹介しなきゃいけないんです。
うん、
じゃあこちら、
うん、
毎日新聞さんのニュース、
はい、
駅トイレで自分に麻酔打ち絶叫か注射針不法投棄疑いで医師逮捕ということでですね、
はい、
うん、これはですね、
シャレならんニュース、
すごいですけど、すごいね。まあ、地下鉄駅のトイレ個室に一人の男性が閉じこもったと、
うん、
外で母親が不安そうに見守ること1時間、
うん、
出てきた男性は叫び声を上げた、
うん、
死ぬ死ぬと
え
トイレには注射針や麻酔薬の瓶が残されていた。
やば。
で男性は医師だった。
あ、お医者さん。
でこれなんか どういう状態、うん、そもそもっていうので、うん、まあ、いろいろ聞くと、
うん、
その男性はですね、うん、
はい、
その麻酔薬プロポフォールという、うん、まあ、麻酔薬を自分に打ってたんですけど、うん、その時、うん、プロポフォールに限らずいろんな薬を自分の体に打ち込むのが好き。
すごいね。
国が許可してない薬の限界が知りたくて多めに打ったと。
お
で普段からそうやって麻酔薬を自分に打ってるから、うん、外出時には 母親が付き添っていたっていう。
すげえ家庭。
すごいんですよ、この人。
すごい家庭。
母親も多分キルアの母ちゃんみたいな、
うん、だってね、やばいっすよね。
無事情的に
な状態になってるの。
もう黙認じゃないけど、まあ、止めれなかったんでしょうね。
これがでその使用済みの注射針8本と麻酔薬の瓶を捨てたというので、
はい、
不法投棄、
そこ
注射針不法投棄疑いで医師逮捕。
え、そんな、
そこなんだ。
そんな軽微な犯罪なの。
いやだからこれ麻酔科医だから、なんかその麻酔を使ったということに関してはもしかしたら罪じゃないのかな。
でも職場のもんなんじゃないですかね。
いやでも自分のなんじゃん。
個人的に変えるの、麻
酔科医シャワリで、
シャワリで買ってんのかな。
いや小野太郎で、
まあ、どうなんだろう、
ね、口掛けで変えるんですか。でもなんか別に違法ではないのか、
まあ、とりあえず逮捕するためのもう即決まってる口実で余罪を後からやった
そうかな。ね、なんか迷惑条例とかはありそうだし ね、まあ、違法な薬物ってわけではないのか、麻酔だから。
そうです、麻酔なんで、まあ、そうですね、
正しく使えばいいっていう、うん、
そっか。でもまあそれを自分に打ち込んで、うん、
限界を知り
たくて、ね、死ぬ死ぬ。
いや、どう言ったか分かんないけど、どういう言い方か分かんない、まあ、
麻酔から覚める前後って錯乱する
ってい
う、
そうだね、
それでしょう
ね、うん、ぼーっとしちゃってね。
でも結構やっぱその麻酔科医の人ってやっぱ多いらしいっすね、うん、そういうなんかの事件を起こしてしまう人も割合としては
自分に使っちゃうって
こと。今年別のニュースで見たことありますよ、うん、なんか20代ぐらいの麻酔科医が、うん、あの職場で気絶してたと、うん、見たらそのプロポフォールを打ってた、うん、で自分にもう首になって、
うん、ああそれはもう首なんだ。
患者がこれ打つとコテッと寝るのがちょっと羨ましかったみたいな、はい、多分相当な激務だったんだと思うんですけど、それでもう、うん、仮眠が取りたかったんだと思うんです
けど、仮眠になんのかそれ、
なんのか分かんないけど
確かに。
そうだから結構やっぱそういう薬物、麻酔とか、うん、あと麻薬みたいなのも結構使ったりもすることはあるらしいんで、なんかそれでやっぱ手に入りやすい環境にいるから、
そっか
そっか、そっち側に良くない方にはまってしまう人も、まあ中には、
ね、
中にはいる。
なるほどね。麻酔科医ってめっちゃ大変らしいとなんかで聞いたことありますから ね。
あ、激務。
そう、うん、でその追い詰められた心の横に麻酔がたんまりあるってなったら確かに、
ね、確かに打っちゃうとかもありえるのか。
そういえばあれよね、この間さ人間ドック多分みんな、
はい、健康
診断行ったけど、胃、ね、うん、カメラの時で鎮静剤つけた、
はいはいはい、つけました
胃カメラ鎮静
剤、うん、俺も鎮静剤つけたんだけど、うんうん、みんな、はい、どうすかそんな。
いやあれね、そのだからカメラを飲み込む前に、うん、まあ、なんかもう一個あるじゃん、あの喉の方に溜めるっていう麻酔、うん、
ああはいはいはい、喉の麻酔ね、
喉の麻酔かな、それもあれはなんか喉の入り口みたいなところに液を溜めてくださいって言われて、はいはいはい、あるあるある、それを飲むとなんかこうめっちゃまずいんだけど、うん、こう麻痺するの ね喉が、うんうんうん、でそれプラス、血管に打ち込む、はい、点滴で打ち込む麻酔薬っていうのをつけて、はい、でそれが鎮静剤ってことなんですよ ね、
うん、
そうでそれやっぱりさ、なんか全然その入ってきた時は全く何も、
う
ん、
そう私も
感じない、
そう、うん、
と思って、
何これみたいな、
やっぱり聞いてないと思って
聞いてない、そう、うんうん、で何も変わんないし、うん、何これ聞くのかなっていう、
あそうだわ、
リアル途切れた瞬間とかがない、
ない、ない、
あれが意外でした。普通っていうのがあるのかと思ってたら、
確かにね、シャットダウンって感じじゃないん
だよ、ね、じゃなくてダイジェストみたいな、
そうだ、
ね、あ分かる、そう、
で俺なんか最初に胃カメラやってもらった時も怖かったから、うん、なんかその鎮静剤入れてもらったんだけど、その時はもうね、うん、パツンと、
あそうだ、
完全に意識落ちて、終わったら起きてくださいみたいな感じで、うん、しばらく全然立ち上がれないぐらい、
うん、
でもこの椅子で休んでくださいみたいな、うん、でもうダラーってなって、ね、うん、だけど今回は全然なんか意識があって、
な
んだろう、こう突っ込まれてるの もう感覚としてあるんですよ、その胃カメラを突っ込まれて、
俺もあったよ、
あった
グラーってなって、はい、もう本当に動けないんですよ、体が全く動かない状態なんだけど、うん、なんかあって、うん、意識というか、
うんうん、
だからなんか遠くで、うん、俺っぽい人がって、
そうね、理事長的なな
んか俺なんじゃないかこれみたいな感じの人が、うん、って言ってるっていうのはなんか分かる、でも何も感じない自分は、
うんうん、
私も喉をなんかズルズルやられてて、うん、わーやだなーって思うんだけど、うん、人がやられてるのを見てる時のやだなー、
うん、そうなんか緊張感のない嫌さも感じないんだよね、わかるんだけど、やられてることはわかるんだけど、
俺それよりは結構俺だったな、
あー本当に離れてなかった
気がちょっと悪かった
な、そうなんだろうな、
うん、
まあ、でもなんかね本当体感一瞬で、
うん、
なんかあもう終わりかみたいな、気づいたらもう終盤ぐらいだったみたいな感じ
あるから、なんか急にねハンドルが自分に戻ってくる時間みたいなのがあって、うん、それがそのなんか後室みたいなところで休憩してる時に、急になんか自分のこのコントローラーがハッて戻って
くる、うんうんうんうん、
あ俺だみたいな、
はいはい、
わかるわかる、
そうそうそうそうみたいな、うんうん、思い出すんだよなんか、
うん
うん、そういう感じがね気持ちよくて
そう、うん、あんまこれ言っちゃいけないんだろうけどなんか
言っちゃいけないのかな、
でもこの感覚はさ、うん、まあ、必要に応じてやってるからいいんだけど、
う
ん、まあ、楽しいというか、なんかなんだろう、なんかこんな、
ね、普段そんなことないからね、
これにもし一回ハマって自分が自由に使えますっていうのがあったら、
うん、うわーやばいなこれは、ね、これはもしかしたらやばいかも、
なんかちょっとねえみたいなのもあんのかなってなっちゃう。
麻酔科医原宿先生だったらちょっとやっぱ
死ぬ死ぬ
もうやるじゃん
いやもうこれはもう職業倫理が非常に
本当にやっぱ問われますよ、ね、医者っていうのは人一倍倫理をね守らなきゃいけないんだな。
やっぱりもう量とかもねめっちゃ決められてんだろうしね。なんか麻酔ってやっぱそのよく分かってない説みたいなのもあるよ、ね、
いやそんなわけないでしょ
これは俗説なのかな、なんか俺が読んだのはなんか麻酔がなんでどこに効いてんのかよく分かんないから、なんか何パーセントかはやっぱ戻ってこれないみたいな。
まあ、当然なんか死亡事故みたいなあったりしますからね。
なんか事前に契約書見せられます
か。 あるあるあるある。そうだ、何パーセント
みたいな。この麻酔を使うことによって 0.000 何パーセントで事故が起きて、うんうん、さらに 0.000 で死亡した人がいますみたいな、
う
ん、
そう、
それでもいいですかっていうのを書きましたよね。
そうそう、書いてあったね。
あれ一回やっぱ計算するよね。 0.000 ってことは
何回に、
何十万人に一人でみたいな計算した
時に、私やっぱ自分のこと特別だと思ってるから、うん、そのこれが今なんじゃないかってちょっと思っちゃう、う
ん、引くんじゃないか、引くこの確率を。そしたらなんかな、別のところで使いたいよな
、ね、そりゃそう、選べるならそりゃそう、
まあ、大丈夫だ
った、まあまあほとんどないというね、
まあまあそうそう
ことではあるんでしょうけど、
でもやっぱもうちょっと、もう一さじ持ってほしかったな
とかなんか感じちゃうよね。
もう一さじだけなんかちょっと効きが弱かったんだよな、次どうしようかなと思って。
やっぱちょっと思っちゃうよね、その薬の違いなのか、うん、量の違いなのか、あとその薬ごとの味とかもあるのかなみたいな、その落ちる感覚みたいな夢を見るとかさ
とか、ね、
なんかいろいろあんのかなとかちょっと興味が
いや興味が出てきた、ね、ダメですよ、
うん、だからそれに多分取り憑かれてしまったんでしょうね、その折々に打ち水する、
大富豪になったら、うんうん、そうやって闇ルートからそういうのを仕入れて遊びまくることだってできるかもしれないけど、うんうん、でも片やシソでポテチを巻く大富豪だし、
賢人、
すごい倫理がもう
立派ですね、
ここに満足がある。
いやそれがやっぱ美しさなのかもしれない、ね、うん、もうこれで十分だよみたいな、
そうそうそう、
十分楽しいよみたいな、
分かりやすくさ、そんな気持ちいいものに行っちゃいけないっすよね、目の前のそんなもう麻酔でパーンと意識落ちてみたいな、そんなのにやっぱすがってたら幸せになれないと教えてくれました、ね、中国の大富豪、
誰か知らないそのずっとぼんやりしてるんだよな、
シソポテチの方はそうおっしゃってる、
コンソメポテチをシソで巻くだけで幸せになれるんだよって、うんうん、いいんだ
と、それを感じなさいと、うん、こういう教えだったんだって今となっては
よかった、素晴らしいですね、
ポテチをシソで巻き、うん、打ち水をする、
折々に打ち水をね、うん、するという、うん、こういう生活に憧れて、邁進してまいりましょうね。
頑張っていきましょう。
はい、そうね。
はい。というわけで、今週はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。